おいしょ。今回やっているのはくっつき綿棒だ。実際国にやるとなるとね、微妙な感じなんですけど、音としてすごいいい音なので、音だけで楽しんでください。というわけで本題の制作秘話的なところ、環境音編でございます。今回ストーリーパートにはすごいたくさんの環境音というか、なんだろう、ちょっと変わり種のものとかもあったと思うんですよ。それをご紹介していきます。まず嵐の音、ガタガタガタって揺れる音、一見うるさい音なんですけど、なんだろう、そう、うるさくて、実際ロケに行った時、これって使えないんじゃないってちょっと思ってたんですよ。でも他の効果音と組み合わさってきて、こういう作品面白そうって言って、日の目を見ることになった音です。実は嵐の音は使う気はあまりなかったです。ただ、一応撮っとこうかなって撮っておいた音だったりするんです。作品の中で、海を甘く見てはダメ。今は穏やかでも、すぐに違う顔を見せるんだから。っていうセリフがあるんですけど、本当にこれを実感したロケだなって思いました。このセリフにはすごく重みがあって、か実感があって、この嵐が来た日もお昼はすごく快晴でした。すごく心地いい風と心地いい波で、他の収録は滞りなく進んでたんです。で、この調子で夜も撮れるかなって思ってたら、本当に急に嵐になってしまって、確かに風はちょっと強いかなと思ったんですけど、こんな終わりになるとは思わなくて、絶対外出ちゃダメって言われるくらい、ものすごい嵐になりました。だからね、本当にこの話にもあるように、海って甘く見ちゃダメなんだなって改めて思いました。この日はさすがに外でのロケはしなかったですね。海ってすごい。このね、ロケした時に民宿に泊まったんですよ。そこの民宿のおじちゃんとおばちゃんがすっごい気さくな方で、お料理をね、超てんこ盛りにいっぱい用意してくれて、おかわりあるからいっぱい食べてねって言ってすごい食べきれないぐらいお料理持ってきてくれるんです。でも美味しいからついつい食べちゃって、どんどん持ってこられて、もう大丈夫ですって申し訳ないぐらいね、食べれなくてそんな思い出もありました。田舎の方のおじちゃんおばちゃんとか、おじいちゃんおばあちゃんって料理たくさん作りすぎ問題ありますよね。めちゃくちゃいっぱい作ってくれた。どれも美味しかったけど、帰りもね、お土産持たせてくれてね。しかもそのお土産の量が半端なくてね海藻をいっぱいもらったんですけど、食べ終わるのにほんと1ヶ月以上かかりました海藻好きのこの私が、でかい袋にほんとパンパンに入っててすごかった。でも美味しかったよ。音とか 関係なくなっちゃった。あと今回、波の音。すごく、耳に近い波の音が聞こえてたと思うんです。あれね、ノイマンさんに水に浸かってもらいました。ノイマンさんの足っていうか台座がもうびしょ濡れの水に浸かった状態で、あーやばいでかい波来た、ノイマンさん避難って言ってピッて上に上げて、私ずぶ濡れみたいな感じで、でも近い音が取りたくて小さい波を狙ってノイマンさんのスタンバイみたいな感じでした。やっぱりちょっと波に浸かったところぐらいのやつがね、一番そういう感じの音がね、出て、その海辺に寝転がる音みたいなのがすごい撮りたくて、めちゃくちゃ張ってましたね。聞いた時に、あーいい、これだこれみたいなのが、本当はジャボンって浸かるぐらいがいいんですけどね。でもそれはさすがにちょっとできない、耳まで浸かるのはさすがにできないから、近い音で。ノイマンさんが頑張りました。海の音って結構いろんな音私とってるんですけど、強敵がいるんですよ。風、そしてカラス、カモメ。風はもうね、海辺だからすごいの。ねえ、そういう風の音が入らないように、いろいろこう、ガードをしたりするんですけど、やっぱ、剣道もあるし、そして鳥ね、鳥。クワー、クワー、クワーみたいな。もう一気に場面がさ、明らかに場違いなカラスの声がさ、入っててさ、これ作品使えないなみたいな。カラスの音だけ撮るってなかなかできないんですよね。あー今いい音来たと思って、クワクワクワクワとか、しかもなんか私に喧嘩売ってんのかわかんないけど、すごいやけにこっち見ながらカーカー言うんですよね。カッカッカッカッカッ、カラスさんはどこに行ってもいる。うんね、しかもね、ちょっと静かにしてもらえませんかねって言うとね、さらにうるさくなるの。あれね、嫌がらせだと思う。結構可愛い顔してるじゃないですか。だから、ちょっと静かにしてくれるのかなと思って。こう、ちょんちょんって首かしげるじゃないですか。こう、私がピッて首やると同じ方向にピッとかやるから、言うこと聞いてくれんのかなって思ったら、カカカカカみたいな、これ威嚇なんだみたいな。そんなカラスやカモメさんたち、カモメさんもねすごいうるさいね。彼らもね結構なんだろう、ピエーピエーみたいな。特に子育ての時期とかに行っちゃうともう最悪なんですよね。波のところ、波の音にかぶるカモメの声。でも奴らは、あの、カッパエビスあげると、すごい懐くよね。カモメの餌やりとかでカッパエビスに気を食ってるんですよ。あれ、ついつい買っちゃう。で、私も食べる。美味しいよね。一緒に食べて。昔からカモメにさ、あげるの好きで、綺麗に空中キャッチするのを見るのが好きです。上手上手。普段だったら癒されるのにな。効果音取るとなると全く癒されないんだよな。 もう5分でいいからちょっとだけ静かにしてって思うけど伝わらないんですよね。空気読めないですね。そして環境音。近所のご老人たち編。あ、じゃあ反対側向いてやりますかね。よいしょ。近所のご老人編は普通の綿棒で耳掃除しましょう。近所のご老人編とはね、港とか山とかいろんなところに出没する老人方なんですけど、おしゃべり好きだよね。すっごい話しかけられる率が高くてですね、こうカメラじゃない、マイクをセットして、よし撮るぞってやってると、さっさっさっちゃっちゃっちゃみたいな足音が寄ってくるんですよ。あ、人来たかと思ってちょっと警戒をしていると、あれカメラ持って何してんのみたいな、マイクとは判断されなくていつもカメラって言われるんですけど、大体話しかけてくるんですよね。こんなところで何をしているんだいって、あー音取ってるんですって言って察して、あ、そうなの、じゃあちょっと静かにしてるわねとかっていうのはなくて、いやー、ここは空気が綺麗で今日は天気が良くてとか、ここには何しに来たのとか、すごい話が続いていくんですよ。でもなんか、あーってなるけど、話さないわけにもいかないしって言ってお話に付き合うのが結構マイクにそのまま残ってるっていうっていうご老人 ASMR 環境音かなりありますね。おじいちゃんおばあちゃんと話してることがすごい入ってる。で、しかもそういうおじいちゃんおばあちゃんって私の行動の一時気になるらしくて、会話が終わってもその後ずっと私のことを観察してるんですよ。で、そのおじいちゃんたちがこう私がちょっとチラッて動くとカサカサって動くから全部その音が入ってて、野生動物がいるのかなみたいな音に結構なっちゃったりするんですよね。でもね、なんかね、言えないんですよ音取ってるからって言えないんですよね。言ったところで多分ね、引き下がってはくれないとは思うんだ。なかなかね、気になるとは思うんだけど。そっか、そういうおじいちゃんおばあちゃんにこういう CD をあげればいいのか、こういうのやってるのでって言って、ほう、じゃあこういうのをやっているから、近くでいても静かにしなくちゃいけないんだねみたいな、さしてくれたりはしないのかな。無理かちょっとね、対策を立てないとなと思います。特にノイマンさん持ってると目立つからね。さてさて、話は変わりましてですね、今回初の試み、船の音、ちょっとね、分かりにくかったかなとも思うんですけど、ストーリートラックの一番最後の別れっていうトラック、船の上に乗ってるんです。だからオールっていうんですか、あれを漕ぐ音とか船にバシャンって当たる音とかがすごく入ってて、静かなところで聞くと結構あれなんですけど、波の音とかが入ってるからちょっと聞こえづらいかも。あの音はですね、船を出してくれる船頭さんと交渉をしまして、観光地のね、本当は貸し切りダメなんですよ、やってないんですけど、しても、こういう風なの作ってましてって言って交渉して乗せてくれたんです、一人で。お客さんの予約が入ってない時に、へえ、貸し切りにしてもらって こう船をこう漕いでるやつ音とかスーって移動してる音とか撮っていたんです。でね、普通の観光客の人だったらその景色のところいいからちょっと泊まってとかあるんですけど、私は全部あ、その今のパシャッと音、そのパシャンっていう音をもう一回とか、あ、ここの波打ち際的なところの音がすごくいいのでもうちょっと寄ってもらっていいですかとか、あ、今ちょっとそこに鳥がその鳥の声取りたいとか、そんなことばっかりを言っていたら、なんかねすごい変な人扱いをされまして、なんかいやー変わってるねーって言われて、うん、まあ変わってるのはあれ否定はしないんですけどみたいな、なんかちょっと変な人扱いをされていました。でもまあいい音を取るためなら変人扱いはもうしょうがないものとして割り切っていろんな音を取らせてもらったんですけど、なんか観光地なのでやっぱラストこう船の最後の方の降りる時になった時に、あのせっかくだから団体さんじゃないけど記念撮影してあげるよって言われて、どこで撮る？みたいなことを言われたんですよ。あ、じゃあそこのすごいいい音のする波打ち際のところでマイクをですね乗っけて、でマイクがちょっとドヤって感じになる感じで記念撮影してもらっていいですかって言ったら、え、乗らないのって言われてあ、いや私です、マイクだけなんかドヤって感じで撮っといてくださいって言ったら、なんかすごいもう、いやーみたいな、もうそこで完全なる変人のレッテルが貼られてしまったらしくて、なんかもうずっとその観光受付のおばちゃんとかにも、いやーなんか変わった人でねみたいな感じでずっと言われて、もうこれはずっと変人として語り継がれていくんじゃないかっていうぐらいなんか変な人扱いもされてました。もし皆さんがこうそういう観光地に行った時におじさんが、いや昔ねこんな変な人がいてって言って話し出したら私かもしれない。目立ってたことは否定しない、でもしょうがない、いい音を取るためだからっていう、ちょっと各地でね変人としてのなんかお話が残ってしまう可能性がちょっとあるというこのロケ、ある時は断崖絶壁ギリギリのところにこう寝そべりマイクをミョッと伸ばして遠くの波の音を取ってみたりとか、あのカサス的なあの断崖絶壁で犯人が自供するみたいなあのシーンのところのとこにゴロンってしてピッてマイクだけ出してやってみたりとか、とにかく全国での気候をなんかそういう、なんか変な人いたんだろう、変な人いたんだけどみたいななんか語り継がれそうな変な伝説が残っていそうな気もしないでもないこの旅旅行の時に変な人の伝説がいたらもしかしたら私かもしれないってお話でした。いや、そんなね楽しい旅をしながら音をいっぱい作っております。そんな楽しさがねぜひぜひ皆さんの耳から伝わっていけばいいなーなんて思ってます、いろいろあるのよ、でも楽しいよそんな楽しさをね知ってほしいななんて思って作ったのが音巡りだったりとかね、なんかそんな制作の裏側が見えるもの、みんなで一緒に作っていくんだっていう作品を今後も残していけたらいいなって思ってます。と 今回はこだわりの環境音ロケのお話でございました。他にもね、制作のトークがありますので聞いていただければなと思います。他の作品にもね、結構こうやって入ってるんで、なんかあの作品はこんな感じで作ったんだなみたいな。もし白熊の嫁とかブラックマの嫁、ブラックマの嫁は姉妹サークル、ちょっと激しめですけどね、白熊の嫁、ブラックマの嫁の作品を持ってて、フリートーク興味ねえやみたいな感じで持ってて聞いてなかったっていう人も、これを聞いたきっかけに聞いて、過去のやつとかも聞いてもらえると、毎回こんな感じのお話をしています。あ、ブラックマについてはなんか変なことしかいかがわしいお話が多いので気をつけてください。白熊の嫁は全年齢に関しては大丈夫、ちょっとね、年齢制限がかかっちゃうとね、私暴走する傾向があるので、その辺だけちょっと気をつけていただければなと思います。ではでは、今回はこんなところで一旦締めたいと思います。本編の方も楽しんでくださいね。ではでは、ではでは、では。